アンナチュラル始まりました。お疲れ様です。ミリアコニャです。台風も過ぎ去り、はい、ですね、あんだけ毎日毎日もう、まあ、熱帯夜と申しましょうか、もう寝苦しくって、もう昨今のニュースではですね、家電量販店さんにエアコンがないみたいな形でですね、報道されておりましたが、えらいもんですね、台風さんというのは。本当にもう暑いのを全部こう飛ばしてくれたんでしょうかと、思わんばかりにですね、ちょっと若干急にこう秋めいてきたような、はい、感じがいたします。そうですね、私が、日頃住んでるところでもですね、まあ、現金なもんでというか、あまり今まで暑すぎて気がつかなかったんですけど、本日になるとですね、虫の音色が急に聞こえるんですね。いや、今までどうしてたのとか、どこへ行ってたのって聞きたくなるぐらいで、なんか、わかんないですけどね、まあ、泣いてたのかもわかんないですけど、はい、急になんかこうイメージ的にはですね、なんか出てきたなという感じもしますが、で、そうですね、台風の折には、首都圏近郊、なんか大変なことになってまして、ちょっと若干ですね、いや、心配だなと思って見ていたのですが、皆さん、大丈夫だったでしょうか？やっぱりね、ああいった折って特になんですけど、こう自然の織なすパワーというんでしょうか。はい。本当に、人って何なんだって考えさせられるぐらいに、こう、まあ、傍若無人って自然に向かって、なんか正しい使い方なんかどうかわかんないですけどね。まざまざとこう見せつけてくれますよね。はい。特に水関係の災いはですね、本当恐ろしいのでですね、あんまりこう、余裕をですね、感じないでと言いますか、余裕を、まあ、ぶちかまさないでですね、ちょっとでもやばいなと、はい、思ったら一目散にこう、はい、握られるような体制を即ですね、作っておいていただいてですね、本当にこう、事故なきようにとお願いをいたしたいと思っております。はい。でですね、またこれ、ちょっと涼しくなると、まあ、話はガラッと変わるんですけど、はい。またね、鍋が美味しい季節になるじゃないですか。いや、困ったなと。本当に よく、太るシーズンと言いましょうか、はい。美味しいですよね、でもね。と言っても、真夏でも食べるんですけどね、実は。どうやろ、皆さんお好きかな？まあ、関西地方ではですね、水炊きと言いまして、こう、単純に、はい、まあ、昆布とか、あんなんだけを、ぶち込んでですね、はい、そうですね、まあ、鶏、はい、チキンを入れたりですね、豚を入れたりですね、して、まあ、白菜を美味しく食べるという、まあ、ポン酢でいただいたりするんですが、まあ、そうですね、飽きてくると、ちょっとバリエーションをね、いろいろこう変えたりしてとかっていう、また本当にそれがね、美味しい季節が、やってくると思うと、ちょっと若干楽しみであったり、とは言うものなんですけど、先ほどの話じゃないですが、いや、昨日とか2、3日前まで異常なほど暑かって、もう冬が来ないんじゃないかぐらいに思ってたのは何だったのというような、はい、この季節の変化に、はい、私の体もついていけずということで、なんか変な感じなんですよね。まあ、倉庫は行ってられないのでですね。はい。まあ、どうにか体をこう、リフレッシュしたりとかですね。まあ、強靭とまではいかないですが、はい。まあ、バイタリティのあるところをですね、作り込んでいきながら、はい。精進して参りたいと思います。はい。というわけで本日のお題なんですが、ちょっとね、今までと、はい、アンナチュラルの、中ではですね、こういった、経路のことはあまりお話をしてこなかったのではないでしょうかと思うんですが、ちょっとぜひともね、しときたいので、まあ本当は、もうちょっといろいろ考えて、やりたい部分もあったんですが、はい、まあ一度そうですね、 あの、まあ、問題提起じゃないんですけど、まあ、自分の中でもあまり考え的にまとまってないところもありますので、はい、一応ちょっとここでお話をさせていただいてですね、またね、プレイバック自分で聞きながら、ああ、そうか、こういうこともあったのか、とかいうような感じでですね、はい、あの、考えていけるきっかけにしたいなと、はい、思っております。はい、で、内容の方なんですが、ですね、ちょっと著作権絡みのお話なんですけど、はい。まあ、といってもちょっと、どうでしょう、著作権っていうのは、なんて言うんでしょう、その、二次的なものなんかもしれないですが、はい。まあ、このインターネットの普及でですね、はい。今までにこう、ないような恩恵が、はい。数々ありまして、そのことについてもですね、考えさせられるものがありますので、はい。そこら辺の、ことについてお話しできたらなと思っております。
ミリはアンナチュラル。
はい、というわけで、ですね、何やら、ご大層な感じでですね、はい、出だし少し言ってしまいましたが、と言いますのも、今あのもちろん皆さん、アーリーアダプターな方が多いと思いますので、ご存知のことだと思いますけど、著作権切れのもので、はい、パブリックドメインと言われるものがですね、ものすごく、見る機会が増えまして、いや、ありがたいことだなぁと思いつつもなんですが、はい、そうですね、かなりこう、グレーというか、もう完全にこれはアウトでしょうというような、形のものがですね、あのインターネット上に散乱してたりとか、してたりとかですね。で、まあぶっちゃけて言うたら、あのそのような法整備もままならないので、はい、そんな途中で戦うのもどうかなというようなことでですね、もう一部最初から、はい、まあ別に権利自体を放棄するわけじゃないのですが、はい、そうですね、ちょっとあの、グレードを変えてと言いますか、はい、もう無償でというか、はい、皆さんに見ていただいたり使っていただいたりというようなことを前提で、公開されている、アーティストさんの方もいらっしゃいまして、はい、まあ、そんなこんなちょっと織り交ぜてややこしい話にはなるんですけど、と言いますのも、あのこのミリ自身はですね、はい、まあ、一応ということにはなるのですが、はい、こよなくですね、あのそういったものをですね、利用させていただくという、立場の人間でありまして、でしかもプラスアルファなんですけど、あの少しながらということではございますが、あのそうですね、まだちょっとまともには発表できてないものもありますが、はい、そのような形で、発表できる機会をですね、そうですね、まあ主には音楽というようなことになるんですが、そうですね、写真もそう言ったらそうなんかもしれないですよね、はい、まあそんなおこがましいという感じはあるんですけど、 別にそのなんて言うんでしょう、商業的に、どうかとかレベルがどうかとかなんとかとか完全に抜きにしてしまえば、はい、発表する人であり、享受してそれを楽しむ人でもあるというようなところなんですが、で、そもそも論みたいな形でお話をせねばならないなと思ってる向きもあるんですが、まあ、大体はなんですけど、はい、この著作権の、ことに関して一番初めにですね、まあ、お勉強というか、なんじゃそらという形でですね、自分の前に、やってきたというシチュエーションは、まあ、それ、利用する方の、はい、形で、突然やってきたのですが、そうですね、まあ、突然やってきたのですがって、なんで強烈に覚えとるかというとですね、ちょっとトラブったと。いうようなことですね。はい。で、そもそも、著作権って何なんだというような時に、その時にですね、急遽勉強しましてというか、まあ、ケンケンが深くいろいろあってとかいうような分で、ちょっと、まあね、細かいことはお話し、できない部分もあるのですが、まあまあ、そういった言えることをですね、お話し しながらというようなことで、ご説明をさせていただきたいなと思うのですが、そうですね、イベントというものがですね、はい、まあ、数多くしてましてというか、1年に何度かとかいう形でありまして、で、まあまあ、いろんなケースがあるのですが、よくイベント屋さんがやってる大掛かりなものからね、やってる大掛かりなものというか、そうですね、そう、ブースという形でご一緒させていただくっていうようなパターンですね。はい。そういうものから、小規模で、自分ら、プラス、まあ仲間たちぐらいな、はい、感じでですね、するというようなことで、よくですね、そのような、利用をさせていただいてたというようなところでなんですけど、そうですね、そこそこ、大きいイベントの際なんですけど、なんて言うんでしょう。まあ、要は、ジャスラックさんにお支払いをしなければならないんですよっていう、まあ、お話がありまして。で、どう言うといいんでしょう。こう、まあ、イベントを、まあ、企画されてるというか、主催されてる、まあ、イベント会社が、はい、大手なのかどうかちょっと私には分かりませんけど、されてる、とこがですね、使う、使わんに関わらずということなんですけど、はい。まあ、そうですね。だから要するに、何をどういうふうに二次利用ですね、はい、していただいても結構ですと。まあ、一括でこちらで納付しますからっていうようなことだったんですけど、はい。まあ、要は、たくさんの、まあ、私らも含めて団体が出るので、その、案分というんでしょうか、分配してお支払いするというような、まあ、ことでご説明を受けたのですが、その中でもね、やっぱり一部なんかこう、ダメとかダメじゃないとかっていうようなことがありまして、まあ、だからといって、その、強行にうちがそれを使いたいとか、なんとかというような、ことではなかったんですけど、なんかすごいこう、いや、制約がなさそうであったり、ありそうで、なかったり、で、なんか一向に話が見えない話でですね、一体じゃあ何やったら使えるの的な。で、ちょっとに、実は2点3点しまして、その二次利用という点なんですけど、はい。まあ、要は市販のものをそのまま使っていいのか悪いのかっていうことなんですけど、当然その、許諾と言いましょうか、普通は使えないわけですよね。はい。まあまあ、そうですね。まあ、参考までということなんですけど、著作権って結構ややこしくてですね、まあ、著作権って一般的に、言われてるものは、通常作った本人さんが、はい、固有の権利として持っているものという部分で一般的に、著作権と言われているものがありまして、まあ、それにちょっと付随して、はい、著作隣接権というのがありまして、これはまあそうですね、演奏したり、録音したりとか、まあ、実のところは、まあ、さらっとで、 ご説明でちょっと、誤解を与える向きがあったら申し訳ないんで、そうですね、はい、実際の折には、きちっと調べていただいてはもちろん欲しいのですが、はい、ですね、その、隣接権という呼ばれるものはですね、まあ、実はその、そうですね、よく一般的に言われる、商売の方に関わる、はい、部分の、権利と、まあ結構ね、まあ、音楽の場合は歴史がそうですね、クラシック全盛の自分から脈々とですね、受け継がれて、もちろん世界的にというようなことになるんですけど、はい、そういったまあ何と言うんでしょう、こう順番とかね、誰がどういうふうに、まあどうでしょう、楽譜持ってる版元さんとかですね、まあ、こう音楽出版社という言われ方してますが、でそうですね、そこから、許可をいただいて作る、まあ録音物を作るとかレコードメーカーさんとかですね、はい、そのまあ音楽出版社さんとですね、まあレコード会社は自分の作ったその製品に対しての著作権がまたありますので、はい、まあそうですね、それを利用するということで、まあ二次使用っていうような概念ができるというふうに私はその時に説明を受けたのですが、はい、まあそうですね、そういうもろもろのことがまた付帯して、はい、まあ、発生してきたりとか、まあ要は、お金をどうやり取りするのかっていうようなことがですね、まあもちろん、中心になる話にはなるんですけど、そうですね、まあそれ以外に固有の権利云々のこととかですね、ちょっとこの後に喋ろうかなと思うことはまたちょっと概念的に別な問題になるので、はい、まあ、そうですね、ここではまあそのよく言われてるですね、はい、そうですね、お金絡みの話というふうにざくっと考えていただいたらいいんではないのかなと思ったりもするんですけど、で、先ほどのちょっとイベントのまあ話になるんですけど、で結局ね、うん、なんか、使えるものが少なくって、まあ、要は、私らが手持ちでこう持ってるようなものをですね、そのまま使おうと思うとこれは該当しませんとかなんとかっていう話がありまして、まあほんでそこら辺のところはですね、もちろん私らではこう推し量りできる話というか、そのイベント会社がもちろん、相手先はですね、多分ジャスラックさんではないのかなと思うのですが、はい、でですね、まあその、まあそのなんて言うんでしょう、そことお話し合いをしてですね、まあうまいこと言ったお話とうまいこといかなかったお話があって、それをそうですね、まあ出展する私らにそのままこう説明をされたというところではあったのかと思うんですが、なんかすごい混乱してましてね、はい、その時は、そうですね、まあ、たまたま、そんなこと初めてだったんでね正直言いまして、どういうことなんだと思って、なんかもうね、いや結局もう日も迫ってきたりとかいろいろとかありまして、で、邪魔くさかったんで、私はっていうか、うちの社は、はい、自分とこで全部市販のものじゃなくて用意するっていうようなことで、まあ話をしようということで、まあ自分の中、自分のその社の中で決めましてですね、だから要は、どういうことかっていうと、まあオリジナルのものですね。でも、そういった、なんて言うんでしょう、市販の、すでに発表されてたりとかですね、そのもちろんジャスラックさんが、なんて言うんでしょう、その、権利を監視されてるもの、はい、そういう言い方が正しいのか分かりませんが、意外なものを使いますというようなことで、はい、申し上げさせていただいたら、それは困るというようなことで、なんで困るんかっていう、まあ、要は、そうですね、その中もイベントの費用の中にあるので、まあそのまあ、正直言って私ども一件じゃなかったんですけどね、そういうような話は、まあまあ、実は他のところで相談があって、そうですね、よく一般的に言われる、フリーの状態で使えるものっていうのがこの世の中にはありますので、そのそうですね、権利そのものは放棄しておられるわけじゃないんですけど、はい、商用利用も、なんて言うんでしょう、費用をですね、負担することなく使っていただいていいですよっていうようなものがやっぱりこの世の中にはある部分があるので、そういうのを使うというようなところもあったりしてですね、はい、まあ、この話結局はですね、そうですね、 まあまあそういうことでは出店まかり、ならぬというような達しがあって、じゃあ出店自体やめるとかっていう話とかまでしたんですけど、はい。そうですね。まあ期間もそんななかったんであれなんですけど、まあまあそこら辺はいろいろまあ大人の話等々もありまして、はい。まあ、ことなきを得なかったというわけではないんですけどね。もう妥協の産物だったと思うんですけど、まあ要は、そうですね。主催されておられる方の方々が用意していただいたものをですね、そうですね。各、なんて言うんでしょう。まあ、もっとね、大きいとこは違ったと思うんですけど、私らが出したとこのだけの話しか もちろん私は知らないですのであれなんですけど、そうですね、大手さんとかもいらっしゃって、まあ、そういうとこはね、自力で全部されますのでね、もともとそういう契約で、はい。そういうとこはもちろん違うとは思うんですけど、はい。こと、私らのところはですね、はい、用意していただいたやつをですね、そのまま、はい、私らが準備することなくして、その分の費用を負担したというようなことで、決着して、まあ、イベントは終わらせてはいただいたんですけど、はい。そうですね、この時なんですよ。なんだこれはというようなことで、はい。著作権のことなんですけど。まあまあ、そうですね、それ以来、まあ、それこそ本当に、いろいろ、はい、なんかこう、曲によってどうのこうのとかっていうのもあったような記憶もありますし、はい。まあ、それこそ本当にいろいろなパターンがあるかと思うんですけどね。なんかでも、そうですね。慣れておられるとこだったらね、その、まあ、イベントを企画されるとこが、結構なんかそういうので下準備でこういうのもあります、こういうのもありますというのはね、ことで。もちろん、あるとは思うんですけど、まあ、たまたま、その時のですね、私らが利用させていただいた、そちらはですね、もう2点3点してですね、もうなんか本当にもう大変だったんですけど、はい、ちょっと愚痴っぽくはなりましたけど、まあ、そうですね、あんまり正直なところね、まあ他に会場を抑えたりとか、もうなんか、他のことの方が用事が多すぎて、多分音楽まで、ね、そのバックミュージックとか BGM のことまでっていうようなことでですね、多分イベント会社さんの方もですね、気が回らなかったかもわかんないですけどね。まあ、とはゆえなんですけど、黙ってするとですね、最終的にはお叱りを受けるようなことにも、なりますので、まあそうですね、たとえ、閉鎖された空間であっても、そうですね、人の目が介在しますのでね、はい、そういうことはやっぱりというようなところだったのですが、まあまあ、そういうところからですね、はい、始まりまして、はい、でですね、そうですね、今は、ちょっとこれもちょっとグレーなのか何なのか、すごい難しい話なんですけど、今、インターネットのこの普及でですね、はい、まあ、YouTube さんとかニコニコ動画さん筆頭に、はい、あらゆるものがもうね、ネット側にあって、はい、まあ、ちょっと先ほどの、そうですね、それをまあ利用して、何かを、させてもらうというような話とはちょっと経路が変わる話かもわかんないですけど、はい、そうですね、単純に楽しむというようなところの方の話になるかもわからないですけど、はい、非常にこうあれですよね、以前と違って、本当に私もよくお世話になってますよ。そう、一日何回も見たりね、することもありますし、まあ本当にいろんなものがありますからね、それこそそのなんて言うんでしょう。アーティストさん自らがですね、考えて、宣伝のためのね、そのミニバージョンとかそういうのもありますし、まあ中にはそうですね、テレビとかでそうですね、もう何十年も前のものですかね、はい、まあ、それこそ著作権的にはどうなのかなって思うようなものもありますが、YouTube さんに上がってたりね、はい、そんなのもありますし、でそうですね、あとまあ圧倒的にその、それこそですよ、ジャスラックさんとかとお話しされて、これはすごいなと思って画期的だったのがあれですね、演奏、はい、 自ら演奏されるものをですねアップロードして全世界にアピールするというようなことが可能になったというこの点ですよね。はい、先ほどの、まあ本則通りに行けばなんですけど誰かがどっかで負担をしなければならないので、ジャスラックさんは本当は、そんなことダメじゃないかというようなところで従来はですねそのような形で個別に対応してたんですかね、やっぱりね、とはいうもののものすごい量ですからやっぱ大変だったのか、根負けされたのかとか、まあいろいろ、まあまあまあいろいろそこら辺はあるとは思うんですけど、そうですね、 YouTube さんのような、いわゆる、動画配信サイトというね、はい、ところは本当に数々ねありますから、まあ、結局全部が全部こう網羅できないのかも分かりませんが、まあ、その、代表的な、YouTube さんはですね、そのなんて言うんでしょう、もちろん製品そのものですね、それを使ってさっき、言ってるような CD になったものをそのままかけるというような、はい、ことに対してはですね、まだまだ、難しい部分があるというようなことで大ピロギに許可をされているというような向きの話は私は、聞いてないのですが、演奏のことに自力での演奏ですよね。はい、まあ、よくあるそうですね、ジャスラックさんが管理しておられる曲で、はい、自分でピアノで演奏してみましたとかっていうね、はい、そういうやつをホームビデオで撮って YouTube さんに上げると、まあ、そういうことは OK だというようなことになってましてですね、またこれがね見るのがすごい楽しいですよね。で、すごいのがですね、いや結構まあ、達人級の方いらっしゃいますよね、うわーとかね、あとまあ、そうですね、まあ、今はその主に芸術系のことをよく今日のね話題なんで言ってますけど、でも YouTube さんっていうのは本当に探したらすごいマニアックなものの動画がありますのでね、本当になんかびっくりしてしまいますよね。あとなんかこう、そう、それこそ大学とかね、はい、でまあ、最近は本当に企業さんもよく、はい、考えておられまして、ミニチュートリアル、はい、とかですね、まあ、もっと詳細なチュートリアルですね、実際はこのように使用しますっていうようなものをですね、動画でもちろんなんですけど、そのキャプチャー画面、はい、のみならずなんですけど、こうパフォーマンス、ね、実際にしているような、ものまで網羅してですね、はい、それをアップロードされているというのがあって、そのメーカーさん別のチャンネルとかがあったりね、これはもうなんか革命的だなって実は最近思ってるんですけど、本当楽ですよね。はい、もちろん、はい、その PDF とかですね、従来のようなこう詳細なやつはダウンロードしてそれを見るというようなことももちろん大事なところなんですけど、プラスアルファでですね、まあ補足的というか、僕むしろ私はそちらの方がなんかすごい分かりやすくて実はいいんじゃないかと思ってるんですけど、ね、実際にこのように、使用するというようなことをもう目の前でこう実演してくれると、でかなりのですね、分かりやすい範囲で画面のキャプチャーとかも入ったりとかですね、まあ、テロップ等々ですね、入れていただいたりとかしてですね、本当にこう、そのチュートリアルというようなところだけにとどまらずというか、はい、なんかこう、そうですね、それを使って、これから何かを新しく生み出そうとする場合においてのこうヒントにもねなりそうな、感じのぐらいで、はい、なるようなものがたくさん今はあると、これはまあありがたいことだなというような部分なんですが、はいはい、で、ですね、まあ、こういうようなところが一部、はい、徐々になんですけど、解禁されてきてですね、またこれ新たな分野ではないのかなと思いますね。で、ちょっと、そうですね、近いような感じの、まあ、ユーストリームさんとか、ツイッドキャストさんですよね、ツイキャスさんですね、はい。リアルタイム配信ですね、はい、まあ、放送みたいな、はい、YouTube さんが、まあそうですね、録画をしたものを置いておくというような、タイプのもので、 あればですね、その今言ってるユーストリームさんと、ツイキャスさんはですね、まあどちらかというとですね、リアルタイムで生配信してしまおうという、でそうですね、配信が終わったらそれをまたあのビデオとして見ることができるというようなもんなんですけど、まあ、ここら辺のとこもですね、まあそうですね、ユーストリームさんどっちかっていうと、報道とかね、ああいうのでもすごい今使われてますよね。とりあえずリアルタイムで、映像とか音声が荒くってもそれで流しといてですね、そうですね、まあ後で、はい、あのこう併用して、まあ、ホームページにもちょっと綺麗なものが上がってたりとかね、そういうのもしたりとか、あとまあそうですね、ソフトバンクの孫さんなんかはこういちいちそういうなんでこういうなんでやりますとかいうようなこととか討論されてるまんま、はい、流されたりしてますが、で、ちょっと今日の、まあ、テーマ性のあれなんですけど、そのそうですね、アーティストさんとかがですね、これをプロモーションによく使ってますよね最近ね。でそうですね、比較的、ちょっと面白いなと思って見てるのは、なんて言うんでしょう、もちろんこう宣伝目的のためにユーストリームさんをあの利用されてるアーティストさんの方もたくさんいらっしゃるんですけど、はい、さにあらずというか、はい、日頃の、生活の一部をそのままですね、はい、まあまあそれ時間つぶしではもちろんないんでしょうけど、本当に本当によく昔憧れたテレビ電話の世界ですよね。はい。まあまあ直接喋ってるわけじゃないんですけど、そうですね。まあチャット機能がありますので、その、チャットでコメントが入ったことに対してもね、お話があって、まあああなると私ちょっとイメージなんですけど、ちょっとしたこう、映像付きラジオというかね、はい。まあそうですね、リアルタイムでチャットがあって、それでああこのことですかとかつってまた、話の続きを喋られるという、まあこれはちょっと一種新しい、メディアなのかなというような、ところでですね、思って、いるというような感じの媒体がですねあったりとか、はい、まあ、そうですね、これもまあその、そうですね、著作権と従来のものをとまた違うようなものですよね、これね、新しい、まあ、このように生き物のようにどんどん、まあ、変わっていったりで、はい、対応していかないとあれですよね、もうこうなったら国境も何もないというか、はい、そういうイメージさえありますよね。一国がなんぼ頑張ってでもなんかそうですね、ドットコムと叩けば見られるじゃないかというような、はい、そういうような時代でもあるというようなところでですね、まあまあそういうようなことで、一部、はい、かなりこう運用がですね、まあなんて言うんでしょう、柔軟になってきて、これは、そうですね、先ほど来言ってるそういったものをですね、楽しむというような、立場の方からは非常にこう面白いような感じの、取り組みが、そうですね、見られてっていうような部分があって、そして、まあ、反対側の、まあ、発表する方の、方々にとってはですね、新しい発表の場というようなところで、まあ、重要に、運用、ちょっと下待てないですね。柔軟にですね、はい、運用が、なされてきている部分もあるというところなんで、あれですね、まあ、これからもそうですよ。いろんなこう、使い方とですね、まあ、その、権利団体の方もあまりこうお金儲け一辺倒じゃなくてですね、まあこういうような使い方だったら文化発展のために寄与するだろうっていうようなところをですね、ぜひとも、まあといってもね、どうしてもお金が絡みますんでみんなシビアにはなるのですが、はい。で、ですね、ちょっと、まあグレーというかね、戦っておられるというような部分のちょっと話をですね、せねばならんというようなところもあってですね、まあどちらかといえば、まあ、そちらの方が気になってたりもするんですけどね、はい、ちょっとガラッと変わりますよ。で皆さんももちろん、 そうですね、多分見ておられたりとかするんじゃないかなと思うんですけど、まあ私が一番初めその、そうですね、今言ったような、まあ新しい そういうのも取り組みもあるんですよっていうような、部分で今ちょっと、駆け足ではございますが、少しお話をさせていただいた部分とはちょっと若干、私の中ではですよ、反対側にあるというか、そういうイメージがあるんですけど、はい、従来の、はい、過去の財産というんでしょうか、はい、よくあのパブリックドメインという形でですね、それこそ、そうですね、大きい、概念ではですよ、人類共通の財産みたいな形で、まあ、書かれてるぐらいにですね、まあ、取り組み的にはということなんですけど、はい、言われてるものなんですけど、まあ、どういうもんかって言ったら、まあ、古い、そうですね、文学もの、はい、まあ、今これは、まあ、私は今何を指しているかというと、青空文庫さんですね。はい。もちろん、海外でもですね、このような、ものがあってですね。はい。一応、主にはですけど、あの、著作権がですね、消滅してるとか、そうですね、もう一般的にも、フリーとか、まあ、制約を起きないような状態になっておるというようなものをですね、電子化して、インターネットの上に置いてると。まあ、要は、あの、そうですね。まあ、図書館的な、はい、感じで。で、非常に私もよく、折に触れて、結構ね、どれぐらいあるのかな？なんか、万単位であるのかな？ちょっとそこら辺は詳しくは、わかんないんですけど、多分、5000とかそんなんでは多分なかったと記憶はしてるんですけど、はい。そうですね、ちょっとまたちゃんと調べてリンクを貼っときたいなと思いますが、結構ね、だからそうなんですよ森鴎外さんとかね、はい、そういう、方々もですね、もうその、まあ、私らが正直言って見た時っていうのはこう現代語という言いましょうか、はい、あの非常に読みにくいんですけど、その昔の、はい、そのままのやつがこうね、ここに置いてあるものもあったりとか、まあまあそういうなのは、そうですね、その文学的には私はちょっと多分遠い位置に趣味としてはというかいてるとは思うんですけど、それでもちょっとこれはね、見ときたいとか読んどきたいとかっていうものがありますので、そう、まあ難しいんですけどね。で、正直言って調べようもないなんかがあったりとかして、うわーとかと思ったりする時ももちろんあるんですけど、はい、まあそこら辺は便利がよくって、今ねそういうようなことについてコメントしておられたりとかね、まあ一部その学者さんとおぼしき方がちょっとね、自分の範囲で、説明をされてたりとか、はい、いう部分があって、まあ、インターネットで検索をかけるとヒットしたりとかね、そういうような形で、これもなんですけど、すごい恩恵を、そうですね、これはそれを利用するというような立場の方からはですね、受けてるというようなもので、皆さんどうですかね、この青空文庫さん。よく見られますかね。ちょっとね、若干気に入らないとこもあるんですけどね。はい。まあ、それはまあ、気に入らないとこは何かって言ったら、ビューワーとかそういうもんですね。はい。そうなんですよ。まあ、いろいろあるんですけど、はい。そうですね。せっかく、無償のような形で、その、青空文庫さんで上がってるのにというか、なんか結構ね、ビューワーに関しては、有料のものの方が圧倒的にこう、性能が良かったりとか、まあまあその辺は仕方ないですがね、はい。でもまあ、難しいとこなんですよ。青空文庫さん自身もノーコストでやっておられるわけでは多分ないのでね、はい。電子図書館にすると言ってもですよ、サーバー借りたりとかってお金がかかるわけですから、まあその辺のところを、どういうふうに利用するユーザーはですね、一部でもこう、まあ、負担応援という形ですよね、当然負担してですね支えるというような、ところをですねやっていきながらでないと、はい、いずれなんかね、思いがあってやっておられる方が本当にね世界一のお金持ちならいざ知らずということなんですけど、はい、まあまあ、ね、 残念なことになりかねないというような部分もやっぱありますのでね、まあこういうなんていうのは本当にあれですよね、早いこと、そうですね、まあ薄く広くという形が理想なんですけど、こう利用する方で支えられるようなこうシステムっていうのが、はい、いち早くできるとね、もうそれこそ安心して、20年30年というような長いスパンでですね、利用できたり、そうですね、するので、あんまりそうですね、こういうようなタイプのところはそれこそですよ、商売という形で、なんか考えるよりもそういうようなパブリック性と言いましょうか、そういうのをこう重きにおいてという、まあまあね、それだけではやっぱりままならないので、どうしても、そのどっかでお金を取るというような、ところの部分でですね、まあ、広告がいいんだろうか何であろうかというような、まあ、通常のね一般的な、ビジネスのスタイルで考えていかなくてはならないところももちろん、まあ、それはね否定はできないというか、あのそれはなしよっていうわけには当然いかないとは思うところではあるのですが、かといってもあまりねボンボンボンボンなんかこうページめくった時にねポップアップがこうバーンと開いてですね、広告ばっかりこう出てもそれはそれで嫌なんでね、はい、まあそれもそうですね、折り合いがついてできると一番いいんですが、はい、それでそうですね、高性能なビューは、しかもそうですね、縦も横にもこう日本語が、まあ、特にね、あのその縦文字、はい、そういうのもこうものすごくね、あのなんて言うんでしょう、こうスムーズにと言いましょうか、はい、そういうのもあれですけど、そうですね、それこそ端末もですよ、選ばないというか、まあ、今でしたらね、まあ、私も持ってる。iPhone とか iPad もそうですし、そうですね、あともちろんそのネットブックも代表されるような PC とか Mac でもそうですし、あらゆるものでですね、簡単に見られると、今でしたらあれですよね、Kindle さんとか、電子書籍のそのリーダーですよね、はい、ああいうのにも、こうシームレスでですね見られるとも言うことないですよね、はい、そうですね。まあ、どちらが先とか何とかって難しいんですけどね。まあ、そうやってこう利用してる間に、そうですね、薄く広く、負担ができて、さらにね、いろんな、ものがですね、蔵書という言い方がいいんですかね。やっぱ電子でもね、そうですよね。はい。が増えていくというようなところが一番理想ではないのかなと思ったりもするんですけど。でも本当こうありがたいですよね、これね。誰が考えたのかわかんないですけど。まあ、ところがなんですけどね。まあ、一部の作品でどうしてもその、まあ、権利関係のことがなかなか、クリアになりにくいとか、そうですね、訴訟等々、かですね、ある部分もあったりとかっていうのが以前、ネットでも出たりもしてましたので、そうですね、その、まあ、映画とかでもね、もちろん世に話があったりとかね、まあ、アメリカとかではね、そういうのはもうすでに、はい、もう権利が消滅したんだからって言って戦いながらやっておられる人もいるみたいですけど、はい、まあ、日本国内ではですね、そうですね、まだまだそういうのが少ないですから、でもその少ない中でですね、そのような、形でですね、はい、作品のその何て言うんでしょう、中にはですね、どうしてもそう、クリアになるまでにこう時間がかかったりとかですね、いろんなことを超えなければならないというようなものが、あるようです。はい。で、そうですね、その辺の、ところ、はい。なかなかこう、定規をパッと当ててこっちからこっちというわけにはやっぱりいかない部分もあったりとかね、はい。まあ、本当は、そうですね。まあ、こういうようなことっていうのは全部ね、みんなの財産なんですからと言ったら簡単なんですけどね。多分でも、原本とか絵とかでもそうなんですけどね。実際は、亡くなれ、もうね、こういうのはもう古いものですから、亡くなられてる、方、はい。で、まあ、実際はなんですけど、その、没後50年とかっていう、まあ、一定の期間が、はい、あったりするわけなんですけど、なんて言うんでしょう。やっぱご家族の方、 ゆかりのある方とかがですね、本当に、原本を大事にお金をかけて管理されてたりとかっていうのがあったりはするのでね。で、そうですね、本というような形になっていればですね、まあ文章のみならずって、もう他の部分でね、例えば、絵の部分とかなんとか挿絵ですね、はい、そういうのはもうもちろんそれ自体は権利は別の方が持ってらっしゃったりするので、まあ、そういうのもありますしね、はい、そうですね。しかもなんかで登録されてたりしたりすると、まあ、そういうのもね、どういうような解釈でどういうようなところでクリアになるのかっていうのが、そうですね、通り一遍に行かなくなったりとかね、まあもう難しい問題があったりとかっていうような、あとそうですね、本人の意思でなんかね、財団ではないですけどそういうような形でというような、ようなものももちろんあるでしょうし、難しいですよね、はい。まあでも基本的にはそのそうですね、このような形で私らの目に触れるというのが一日でも早い方の方が嬉しいと、はい、まあまあそうですね、通り一遍没後50年で OK ですよというのが本当はあれなんですけどね、まあ今一応まあ、そうですね、法律的にはそのようなことになっているというような、ところではございますが、はい、これは非常にありがたいというようなことでですね、ちょっとお話をさせていただいた部分なんですけど、はい、青空文庫さんのみならずと言いますか、はい、次はですね、国際楽譜ライブラリーというのが、はい、実はありまして、これがですね、まあ要は何かというとですね、はい、もうこれは非常にちょっとややこしいんですけど、はい、要はなんですけど、楽譜がダウンロードできたり見たりできるんですよね、はい。で、これね、いや、ややこしい話なんで、先ほども言ってたんですけど、まあ、版元っていう、まあ、音楽出版社なんですけど、はい。そうなんですよ。もう、歴代脈々と、はい、そういうような形で雇られるというようなとこもありますし、それをそのまま、なんて言うでしょう、写真のような形で公開されてる場合があったりとか、もう、いろいろこう、ややこしいんですけど、まあ、ね、正直言いまして、各国によって若干違ったりするわけですよね。はい。ところがなんですけど、もうかなりの、楽曲でですね、実際に、インターネット上にあると。はい。で、もちろんそうですね、ここに載ってても、従来の、日本にも古来よりある、古来よりあるというか、まあ、楽譜を主に出版されている出版社さんですよね。はい。そういった、出版社さんが出しておられる、文もですよ、はい、こちらにあったりとかしてですね、はい、まあ、私は自分自身音楽やるような、関係もありまして、実は、以前ではこういうことがなかったので、まあ、汚れたりなくしたりどっか行ったりとか、まあ、いろいろあるんですけど、そういう折にはいちいち買ってたりもしてたんですけど、まだね、ピース売りっていうのもありますのでね、楽譜の場合は、1曲分とか、組曲の分とかっていろんな形で変えたりとかね、はい、する部分がありますので、何も、そうですね、本一冊ごとっていうような、ことにはこだわらなくていいというような部分があるんですけど、はい、まあ、これもなんですけど、一応なんですが、パブリックドメインという形にですね、公開されているという、しかもその中でもですね、そうですね、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、クリエイティブコモンズと言いまして、著作権の表記とかを自分でこう、決めることができるんですよね。例えば、商用の場合はお金をいただきますが、個人であれ使う場合は無償ですよとかですね、そういうのはいろいろ選べたりするような、そうですね、著作権の表示の仕方、はい、これもう本当に仕方なんですけど、があるんですけど、そうですね、そういうような形で、はい、自由に使ってくださいっていうようなものも含まれるというようなことにはなってるんですけど、はい。で、いや、すごいのはなんですけど、この、国際楽譜ライブラリープロジェクト、まあ、ペトル・リッチ楽譜というふうにですね、 言われてるんですけど、私がこれ初めて知った時びっくりしたのはですね、まあ、ピアノ譜とかね、そんなのが想像はついてるんで、まあ、あるんだろうなという、はい、感じで思ってたんですけど、いや、さらに驚いたのは、よく、なんて言うんでしょう、まあ、大掛かりではないにせよ、こう、各パートに分かれてるものがあるじゃないですか。はい。そういうようなものも一部含まれてるというようなことが分かりまして、これすごいじゃないかと。まあもちろんね、そのなんて言うんですか、まあ、合唱とかですね、合奏ですよね。まあみんなで、はい、やるような形で、もちろんその、総合的なものはあるだろうなっていうのは、まあなんて言うんでしょう。そんなこだわりもなく思ってたんですけど、はい、中でもパートで分かれてるパート譜があるというのは非常にこう驚いたと、はい、いうような部分なんですけど、まあこのような形でもう、楽譜も、はい、あると。これは本当にこうあれですよね、今まではこうそうですね、費用をかけてというようなことだったのが、まあインターネットで手に入るわけで、で、そうですね、ノート、ちっちゃいノートパソコンも、電子ピアノの前で開いておけば、印刷することもなくというようなところまで、はい、なってると。ただ、そうですね、ちょっと問題なのは、各国とか地域で、その著作権法上のですね、扱いが違うので、まあそれは各国の人間が各国の、はい、法令に従って遵守してくださいという形で置いてるという、はい、まあ、こうありがちなんですけどね、もうこうなるとなし崩しですよね。で、我が、日本はですね、どうなってるのかっていうのは正直私は詳しくわからないんですけど、はい、そうですね、作曲家さんとこの音楽出版社というか、はい、版元さんですよね、はい、の関係に関しては歴史がかなり古いのでね、はい、クラシック全盛の時にはもう全盛の時というか、それこそですよ、巨匠とか偉人たちがですね、はい、バリバリってちょっと古い言い方ですいません、はい、活躍されてた頃にはですね、もうすでにそういうような仕組みが出来上がってまして、それもそうですね、脈々と、はい、その子孫の方が、お互いですよ、版元さんもそうですし、その作曲家さんもそうですし、管理をされてきてるというような歴史もあるようなので、はい、そうですね、そういうような場合とかだったらね、何社もある、何社っていうか、まあ、いくつもね、そういうようなこう版元さんと言われてる元があって、じゃあ、お宅に任すよっていうようなことで、本当にその本人の作曲家さんが直筆で、はい、まあ、後世に託すというような、ところも含めて買い取られるものがあったりとかっていうようなことを聞き及んでますので、そうなるとますますこう文化的にね、そのことも含めて、組みする方がいいんではないかとかっていう話もそれは出てきて当然かなと思ったりもするんですけど、はい、これも先ほどの話じゃないんですけど、没後何年でどうのこうのっていう話じゃなかったりね、はい、そうですね、あと楽譜自体の芸術性というのもあるようです。これはちょっと私びっくりしたんですが、はい、まあ、版元さんによっては独特のこう書体とか、そうですね、まあ、それを模倣したりとかね、いろんなことでこうされてたりとか、まあそうですね、まあ、通り一遍の冷たい感じの楽譜だったりとか、はい、もちろん中にはなんですけど、本人が、書いたものをなんかこう自筆というんでしょうか、はい、があったりとかする部分もあるらしいんでね、はい、まあまあもちろん、そうですね、今みたいにコピー機がないのでね、それを、そうですね、模写じゃないですけどね、複製して、はい、っていうようなものもあったりとかね、はい、まあまあいろんな、それこそそれ自体の なんて言うんでしょう、その、価値というのがですね、その中に書いてある、まあその音楽そのものの、まあその、まあ楽譜を音楽データとするならなんですけど、もののみならずなんですけど、はい。その周りのものについてもそういうように現実性が見られるんではないかっていうような、もうこうなるとすごい話がこうややこしになってくると いうようなところでですね、はい、そういうような時代になっとるというような部分ではあるのですが、いや、はてさてというようなところで、ちょっとね、今日のところは、要領円話で終わってしまう可能性大なんで、最初にちょっと、最初にでもだいぶ喋って、最初も下手くれもないのですが、はい、いうことになるとは思うのですが、これですね、はい、私ら、それを利用して、楽しむという点とですね、お勉強させていただくというような点のことにおいてはですね、本当にいい時代がやってきたということなんですよね。で、発表する方もなんですけど、まあ先ほど少しのお話をさせていただいたクリエイティブコモンズというような形でですね、従来の、なんて言うんでしょう、まあどっかにお預けして、まあその包括契約というんでしょうか、丸投げというんでしょうか、まあ、頼むよっていうような形での、意思表示だけじゃなくてですね、一個一個に対してももちろんできますし、全体に対しても自分らが表示するというようなこう仕組みですよね、はい、そういうのもあったりで、要は、昔はそうですね、大手と契約できた方々だけがそういうのを、まあ、権利を主張するというようなところからなんですが、まあ、アマチュアと言われる、まあ、正直言って私のようなものでもですよ、はい、このような形でこうしますというような、形ですごく、言いやすい環境が整っていると、はい、いうような部分にもなったりとかしてですね、いや、これからどういうふうに変わっていくんだろうというような、部分でもありますね、はい。でですね、そうですね、発表する、部分の方についてですのはね、またこれは、別途、はい、もちろん、クリエイティブコモンズという、そうですね、そのライセンスので、まあ、著作権のその意思の表示の仕方ですよね、まあ、これも他にもね、いろいろあったりもするんで、これもいつか勉強してですね、できたらなんですけど、はい、そうですよ、コツコツと、この前の話じゃないですけど、はい、ライフスタイルの一つとしてですね、なんか創作をやっておられるとかいうような方がですね、このことについてどういうふうにこう思って、そういうふうな発表をする機会とかですね、はい、そういうのも考えて日頃取り組んでおられるかっていうのは聞いてみたような感じもするので、ぜひともね、その辺のところは、そうですね、また企画をしてですね、ぜひとも、お話できたらなと思う部分ではありますが、はい、それを何と言うんでしょう、そうですよね、本当にこう どうなんでしょうね、各パートで見てみたい、パートでって見てみたいですよね、例えば、写真家さんはどうなんですかとかね、絵を描いてられる方はどうなんですかとか、そうですね、陶芸やっておられる方はどうなんですかとかですね、はい、そういうようなことも本当は、含めて聞いてみたいですよね。まあなんでそれをよく思うかというと、いや、私が住んでる、はい、田舎でもなんですが、はい、まあ、今のシーズンこれからですね、文化祭等々、はい、あるとは思うのですが、その時に案外皆さんそういったことをやっておられたりねするんですよ。こと、絵画に関しては表も見ない方がやっておられたりとか、まあ、私の、そうですね、親戚うちの方でも若干1名の方いらっしゃいますね。で、急になんか描き始めて、まあ小さい頃から好きだったみたいなんですが、で、まあアトリエを、はい、アトリエって、そう、本人がアトリエって言っておられるんですからアトリエなんですけど、いやいや、別に小馬鹿にしてるわけじゃないんですけどね、部屋を作らなくてはいけないじゃないですか、絵の具落ちたりするのでね、で、わざわざ畳とか上げて、下なんかそういうのように掃除ができるような、はい、形のものにわざわざ描いてですね、その場所をですね、絵を描いたり、陶芸もその方やっておられるんでね、はい、その なんて言うんでしょう、ね、粘土が、ね、粘土というか土が落ちた時に、はい、掃除できるように 改良されてる方とかね、そういう方もいらっしゃいますので、で発表する機会が結構なんかね、いろんなそのものを利用して、はい、できるだけそういう機会にはなんか発表してるというようなことも言ってらっしゃったんでね、はい、いやそういうことも含めてなんですけど、今なんかこうこういうのがあってねとかっていうようなことで、まあもちろんねそういう方っていうのはお年を召してらっしゃっても、はい、かなりこう敏感に、インターネット等で調べられることも地道に調べてですね、少々遠くっても発表したいんだよねっていうような話もされてますのでね、はい、まあでもそれを考えるとすごいいい時代ではあるのですが、はい、皆さんはどうお感じになられましたか。はい、エンディングです。ですね、ちょっとかなり、駆け足でですね、しかもちょっとややこしい話になったのでですね、まあ要領縁とかあろうかと思いますが、ちょっとグッとご辛抱いただいてですね、またのですね、はい、一機会にでももう少しで深くお話できればなと思ったりするんですけど、利用する方、はい、発表する方、各それぞれ、またそれにまつわるね、付帯する、権利、はい、とかですね、あとまあね、みんなの共有の財産だという意見もあったりとか、まあいろんなことを入り乱れてというようなことなんですけど、まあ意図してか意図してないかは別にせよなんですけど、すごいこうね、情報も、たくさん取れるようになって、利用する手立てが増えて、でですね、そうですね、それを簡単に複製して手元に置くというようなこともですね、かなりできてしまうようなこの時代、はい、法律のね枠組みとかもちろんそういうな、部分とかいうのもですね、はい、かなり、なんて言うんでしょう、考えなくてはというようなことも宿題としてはですねあるように思うのですが、ただなんか技術の方がね先々行ってしまうので、なかなかその辺がね、もうかといってそのどうなんでしょうね、よく思うんですけど、その全体的にその権利の侵害が多くって、本当に渡るべく人にお金が渡らないんだよっていうような話はたまに聞いたりもするんですけど、まあ要はあれなんですよね、アーティストさんに、はい、お金が入るのかっていう。でもそれもどうかなと思ったりね、まあちょっとあんまりいい話はないのですが、それこそいつぞや何かの本に読んだ時になんですけど、ある日突然ね、黒人の、ピアノを弾く上手い人、上手い、若い子にですねポンポンと数を叩いて、白人の方がね、君ちょっといいもの弾くじゃないかっていうことで、じゃあステージに上がってみないかっていうようなことで、でまあ、有名になっていくのですが、気がついたらですね、ほとんど白人の方の取り分だったっていうような、ことがあったりとかね、よく聞く話ではありますが、まあそういうことを思うとというのです、思うとというところではありますが、はい、どうなのかなっていうね。でも本当にそうですね、主に今は隣接の方というかね、付帯するような、権利のことばっかり、まあそうですね、商売のことに関する、はい、言われてますが、本当にこう仕組み的にもっといろんなこう細かくね作ってらっしゃる方自身が設定できたりとか、でもそれがめんどくさいからこういう風になってるんかなと思ったり、いろいろまあのところはあるんですけどね、まあめんどくさいっていうか、そういうことを考えてる時間があったら創作活動にとかいうのがね、アーティストさんの、本当のところであったりする場合もやっぱありますのでね、難しい部分ではあるのですが、はい、まあどのようにこうね、折り合いをつけてやっていくのかっていうようなところが試されてるような気もするんですけどね、はい、ところがなんですけど、人間そんなに実は賢くなかったりとかっていう部分がありますので、よく深かったりね、まあそうなんですよ、まあ、権利を主張される方は自分のお金儲けの、ことなので、強硬なまでにね おっしゃったりする部分もあって、でも実はそのね、本来持っておられる権利の方はそういう思いじゃなかったのにというようなことももちろんねよくあるような話なんですが、はい、まあ、そんなこんなもちょっと要領を得なかったかもわかんないですけど、はい、こうね、デジタルメディアの復旧とかですね、インターネットのこの、ことによってですね、あまりにもこういろんなことができすぎてしまうばっかりに、はい、まあ利用する方としてはすごいね、いろいろ選択肢があっていいのですがというような部分もあったり、まあそうですね、発表する方ももちろんそうなんですけど、なんかややこしすぎてよくわからないよなっていうような部分もあったりね、とはいうものなんですけど、このいい時代を楽しまなきゃっていうようなところはもちろんありますのでね、はい、その部分においてなんですけど、はい、法律をきちっとですね、遵守するというのはもちろんなんですけど、そういうようなこともね、その違反しにくいような仕組みね、がやっぱり、もうそうですね、先ほどの話じゃないですが、あの、各国の法律に準じてやってくださいねっていうようなことで、もうアップロードしちゃったら、あとは知らないって言ってもね、っていうようなところもありますので、ね、まあ本当は、国際的ななんか枠組みがね、できると一番いいんでしょうけど、そうなるとまた利権も絡んできますので、ね、まあ堂々巡りかというようなことにもなるんですけど、はい、まあそんなこんなをですね、お話をしながら私自身もですね考えさせていただくという、機会になりました、そうですね、皆さんどうだったでしょうかねというようなところなんですけど、またですねぜひとも、機会を見つけてですね、はい、このことプラスアルファでですね、またお話できればなと考えております。はい、本日のお相手はいつものミリアクーニャでございました。そしたらまた、次回よろしくお願いいたします。